聖書をお読みいたします。出エジプト記20章の1節から21節までです。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。民全員は雷鳴がとどろき、稲妻が光り、角笛の音が鳴り響いて、山が煙に包まれる有様を見た。民は見て恐れ、遠く離れて立ち、モーセに言った。あなたが私にたちに語ってください。私たちは聞きます。神が私たちにお語りにならないようにしてください。そうでないと私たちは死んでしまいます。モーセは民に答えた。恐れることはない。神が来られたのはあなたたちを試すためであり、またあなたたちの前に神を恐れる恐れを置いて罪を犯させないようにするためである。民は遠く離れて立ち、モーセだけが神のおられる密雲に近づいていった。続きまして、新約聖書マタイによる福音書5章の21節22節をお読みいたします。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。今日は世の中で最も賢い生き方というのは、実戒を守る人生であるというお話です。ですから教会に集う私たちはよく学んで実戒を実践すること、守ることが社会を豊かにするということを訴えていきたいと思います。出エジプトの民がシナイ山に到着したのが5月か6月か、昼間は砂漠の気温が40度を超える暑さで、 雨が一滴も降らない。そのような乾燥した空気の中で、赤くて巨大なシナイ山は迫力満点でした。神様の威厳と重圧、天地創造の神秘、永遠と荘厳とをその赤い山が告げていました。人々は自らの無力さを感じつつも、神の偉大さに打ちひしがれるような雰囲気でした。その中で沈黙し、神が実戒を授けてくださったのです。一見すると実戒というのはとても面倒くさいものに見えます。一つを除けばどれも何々するなという禁止事項の連続で書かれています。私たち現代人は自由を愛しますので、こういうのは足かせではないか、足の裏のにくっついた米粒のようではないか、目の上のたんこぶのようではないかと感じてしまうわけです。ですけれども、それは物事の全体を見ることに失敗しているからそんなふうに感じるわけで、実際にはなかなかいい戒めであることがわかると思います。実は何々するなというふうに禁止事項を神様は並べることによって、それを除けば自由なんだということを私たちは気づかされるのです。これにぶつからなければ、抵触しなければ、該当しなければ、私たちは自由に正しく過ごすことができる。つまりこの何々するなというのは、短くて単純明快で非常に分かりやすい指針になっている。それが実戒の力になっています。でこれを守るととても賢い知恵深い生き方ができるものです。では一つ10個全部見ていきたいと思います。しばらくお時間をいただきます。最初は、あなたには私を置いて他に神があってはならないと書かれています。他に神があってはならない。で実は信じようか信じるのやめようかと思っている人たちにとって、これほど重たい戒めはありません。ある意味我々みんなここでつまずかなくてはいけないような教えになっています。というのは、これ以上に厳しい、日本の信徒にとってこれ以上に厳しい教えはないだろうと思われるからです。私たちはみんな周りの人たちとぶつかることを何とか避けようと思って毎日を過ごしています。しかしこの最初の戒めを文字通りに守ろうとすると、地域社会から特に田舎ではこう浮いてしまうということに必ずなります。土地の祭りや風習とことごとくぶつかってしまうからです。お正月には初詣があり、3月には日の祭り、7月には七夕、8月夏祭り、お盆、お線香をあげる日、9月には十五夜があり、12月になると大晦日の除夜の鐘が迫ってきます。でそのどれもできなくなるという話なんです。信徒を愛する教会の指導者たちはそれを愛で受け止めて、大丈夫ですよっていうふうに言っちゃう方もあると思います。でもそうすると、これまで2000年間教会が寄って立ってきた一神教というキリスト教の巨大な前提が崩れてしまうことになります。これを無視すると多神教に変わるということです。 勉強中心で生活実践がほとんど伴わないような中途半端なキリスト教になってしまうものなのです。でももしこれを切り捨てて、ああ大丈夫だ、お線香あげてもお焼香してもいろんなお祭り行っても大丈夫だというふうになると、何が起こるかというと、実は私たちの地上での信仰生活の一番おいしい部分を捨ててしまうということになります。でその一番おいしい部分というのは、ことあるごとに知恵と力を授けてくださる聖霊なる神様の力がもらえなくなるという結果なんです。聖霊なる神様の知恵と力さえあれば、現代の社会がどれほど複雑になっていったとしても、その都度神様に聞けば教えてくれるわけですから、乗り切れるわけです。でそのような特権を与えられているのに、他に神を持ってしまうと、それが消えてしまう、自縄自縛になるわけです。神様、他の神様を受け入れるというような、大事にするというようなことを仮にしなかったとしても、お金を神様だと考えたり、社会的な地位を得ることを、もしくは人々から人気を勝ち取るということを神様と自分の神様としてしまうのであれば、同じことになります。二つ目は、いかなる像も作ってはならないという戒めです。イスラム教はこれを大真面目に守っています。数は少ないですけれども、厳格なユダヤ教ともそのようにしています。イスラム教徒は写実的な絵を一切描かないわけです。イスラム美術って言ったら何かというと、それは抽象的な図案とか模様ですよね。アルハンブラ宮殿のこの模様っていうのは、イスラム美術の一番素晴らしいものと思われてますけど、なぜかというと、人の絵とか魚の絵とか動物の絵とか彼は描かないわけですよね。この第2回というのを本気で守ろうとしているからです。字面だけ読むのであれば、そのようなイスラム教徒の解釈正しいかもしれません。でもしそれが彼らが正しいということになると、我々が間違っているということになります。ギリシャ正教の場合は、イエス様とか母マリアを絵にして描いて、それを聖像と呼んで礼拝の中心に据えて、またろうそくを立てて、そこから見えるイエス様マリア様を拝む、祈るということをやっています。で彼らは8世紀になって、それってやばいんじゃないかと、ある時、皇帝が言い出して、100年かけて、ビザンチン帝国全体を挙げてですね、100年かけてみんなでいいのか悪いのか議論したという経緯で、結局出た結論は、それで問題ないというものになりました。他方、西側のカトリック教会はイエス様の像を手で作って、マリア様の像をまた手で作って、礼拝堂の壁にもいろんな絵を描いて、ということをしています。で彼らの根拠は、イエス様が人間の姿を取られた、受肉されたわけだから、それを絵にするのはいいだろう、そして、旧約聖書にではダメって言ってても、実際にはそのあがないの座というか、契約の箱の上にケルビムという天的な存在をこう、形にしたものがあるじゃないかと、だから我々はそのように絵を描いていいんだというふうな解釈をしています。でそれに対してプロテスタント教会は、これらに、かなり警戒をしていまして、キリスト教美術を教会から追い出してしまったかのような様相を呈していると思います。さらなる神学研究が待たれる分野ではないかと思います。 実会の3つ目は、主の名をみだりに唱えてはならない。中東では古代メソポタミアからの伝統で、商売の取引をする時の契約書とか裁判の時の契約書は神様の名を記して、誓うということをやっていました。でそんなところに私たちの天地創造の神様の名を書き込んでほしくないわけですよね。何かちょっと間違いがあったりしたら神様を汚すことになってしまいます。ですからみだりに唱えるなということで、神の名を軽々しく、そういう商売とかに用いるなということを主はおっしゃったわけです。実会の4つ目は、安息日を心に留め、これを聖別しなさい。6日目の仕事はするなという教えです。活動を全部禁止するということになると、その日何にもできない、トイレにも行けない、食事もできないということになるので、そのような話ではありません。最低限の食事の準備は認められていました。でも主イエスはこの地上にいらして、これをかなり緩められたように思います。そして新しく始まった初代キリスト教会も、本来はこれ土曜日だったんですけれども、自分たちはイエス様の復活を祝うんだと言って日曜日を安息日に変えました。そしてイエス様の復活を祝い、今日に至っています。大切なのは、自分の元で働いているような人たちをしっかり休ませるということが大事です。そして自分自身も安息を取るということが、仕事を休む日を作るということが大事です。実会の5つ目、父母を敬えです。子供が生まれてきた時に、神を恐れる人にその子がなるためには、父母の信仰を受け継ぐというのが最も望ましいわけです。ですから子供は父母を敬わなければなりません。実会10ありますけども、前半と後半2つに分けるということがありますが、このような理由から、この父母を敬えというのは神様に対する戒めである。人に対する戒め、神に対する戒めと2つに分けることがありますけれども、以上のような理由から神に対する戒めだというふうに分ける方もあります。6つ目は、殺してはならないです。日本語は殺してはならないですけども、韓国語を見ると殺人を犯すなと書いてあります。でこれはそっちが正しいわけで、日本語の翻訳がちょっと間違っている部分です。元の言葉で見ると、この殺すというのは個人的な敵を殺すという意味で用いられる言葉になっています。他方で処刑するという言葉はまた別にあって、それはまた処刑するという場面でそれが使われています。ですので殺人に関してやるなと命令されているわけです。でこの先ほど新約聖書の部分もお読みしましたけれども、これはただ単に人を殺すな、相手を殺すなという話ではとどまらず、相手の人格を軽んじるな、踏みにじるなという戒めが含まれています。現代の社会では、お金を儲けて生活を豊かにするということがとても重視されています。しかしもしそれを推し進めるのであれば、なんと他人を奴隷のように働かせることが一番儲かるということが分かっていますので、周りの人たちの人格を踏みにじるということにどうしてもなっていってしまいます。そういう経済システムになっているわけです。でそれにつられると、私たちも お金が入るばいいんだというふうに考えるときに、他人を踏みにじって、もういいんだというふうにだんだんなっていきます。それによって今の社会が作られています。狂った社会になっています。この第6回を私たちは少し軽く扱うことによって、現代の社会はある意味殺人的な社会になっています。多くの人が自らの家庭と自分の健康を軽んじる、犠牲にすることによって生活を成り立たせています。それを推し進めることに私たちは警戒しなければ、とどめなければなりません。なんとか私たち、よく経済学を勉強して、例えばですけれども、朝7時から午後1時まで、6時間仕事すればもうあとは自由に午後過ごせる、そんな経済体制を作っていきたいと思っています。午後は自由に過ごせる、いい社会になると思います。7つ目は姦淫してはならないです。結婚の枠を飛び出して男女のセックスをするなという話です。同時にこれは生まれてくる赤ちゃんの命を守れという意味を間接的に含んでいます。内縁のカップルがいらっしゃいましたら、結婚に進んでいただきたいと思います。不倫を遠ざけて今の結婚相手で満足したいと願っています。で、そのために神様が制定された結婚という制度をみんなで尊重していきたいと願っています。社会が安定するのは、結婚とそこから生まれてくる命が尊重される時です。プロテスタント教会はどうしてもこの辺緩く考えて、自分たちの性的な自由をかなり大胆に表現する、受け入れるという部分がありますけれども、カトリックの方はかなり厳格にこれを受け止めて、第7回を受け止めて大真面目に対処しています。で、同じプロテスタントの国といえばアメリカ合衆国ですけれども、80年前戦争に負けた後に、軍医の方が GHQ に赴任されて、アメリカ人日本、そこで初めて日本に堕胎をする自由をくれたわけですよね。かつては堕胎っていうのは犯罪だったんですけども、優生保護法を作って、自由に下ろせるように社会は変わっていきました。現在の少子化の遠因というのがその辺にあるわけです。このままでいいとは全く思っていません。8つ目は盗んではならないです。闇の力から出た誘惑によって、他人のものを盗みたくなるのは日常だと思います。盗まれた人は自分のものがなくなってしまったから不便で傷つくわけではなくて、自分のもの、尊重されるべきものが取られるということで、人格が傷つけられることで、被害者はとても心を痛めます。2000年前とか中東の世界であれば、窃盗犯罪は死刑をもって、罰せられました。9つ目は他人に関して偽証するなという戒めです。窃盗罪が死刑によって罰せられるような世界、中東の世界では、その時の裁判で、最も重んじられる証拠は周囲の目撃証言ですので、2人3人が嘘をついてしまえば、はめられた人は公の権力によって処刑されるというところまで行ってしまいます。ですから他人に関する偽証を神様はとても厭われました、嫌がられました。 十番目は他人の家や物、妻を恋慕ってはならないという戒めです。社会では、今の社会ではテレビのコマーシャルを見たり、スマホの広告を見たり、街の看板を見たりすると、それまで欲しいと思っていなかったものまでも、ああそれあったらいいなっていうふうに思うように、もの仕組みが作られています。欲望をかきたてられるわけです。でそれを手に入れないと幸せになれないというふうに我々は錯覚してしまいます。それをマーケティングと言っています。軽い洗脳工作が日常的にあらゆる場でなされているわけです。作家のイプセンという人がお金の効用について次のように表現しています。お金は多くのものの殻であって種ではないかもしれない。お金はあなたに食べ物を与えてくれるが食欲は与えてくれない。お金は薬を与えてくれるが健康は与えてくれない。お金は知り合いを与えてくれるが友達は与えてくれない。お金は下僕、しもべを与えてくれるが忠誠、誠実は与えてくれない。お金は楽しい日々を与えてくれるが平穏や幸福は与えてくれない。先週、私たちの住むこの国には先々週新しい総理大臣が与えられましたけれども、その方を含め戦後のほとんどの総理大臣は財産、国富が増える方向で国の舵取りをしてこられました。財産が増えるようにとすると、間接的にそれは国内外の貧しい、いわゆる底辺の労働者たちに多くの犠牲を強いることによって成し遂げることができるわけです。実際に要求度の高い職場などに勤めることで多くの方が健康を害したり家庭を崩してしまったりということが起こり、また子どもたちがそれによって苦しむということになってしまいます。そのようなお金のために自分たちの健康や家庭を犠牲にすることの愚かさを私たちは改めて認識しなければなりません。よく学んで闇の力がどう世の中の学問に働いているのかを私たち見極めて指摘していかなければなりません。なんと今デジタル情報時代、情報爆発時代が到来しましたので、よく勉強することによって闇の力はどんなものを埋め込んでいるのか、どんな嘘を私たちに信じ込ませているのか、そういうのを勉強することによってはっきりと見出すことができるという輝かしい時代が到来しました。ですので我々がよく学ぶということが若い世代や子どもを祝福する貴重な奉仕につながるという時代になったということです。不勉強と沈黙は社会をダメにするものですけれども、他方で聖書を軸として精神世界の深掘りをしたり、いろんな学問の中にある嘘を見破って、正しくはこっちだというふうに先導役を務めることによって、私たちは生まれてくる世代、また若い世代を闇の力から解き放つ働きができるようになりました。そのようによく勉強をして実会を実践することが社会を豊かにするということを世の中に対して訴えていきたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちが日常を手にしている旧約聖書が人類に対してどれほど大きなインパクト、衝撃をもたらし、神の知恵を社会に浸透させる役割を果たしていたかと 思うと私たちは震える思いです。実会の存在によって社会は闇の力によって朽ち果てていく動きから立ち直ることができるようになっています。解毒剤の役割を旧約聖書が果たしていることに私たちは気づかされます。これよりよく学び、よく世の中の嘘を見極めてまいりますので、どうぞ私たちこの小さな群れですけれども、教会を用いて新しい若い世代に闇の力を乗り越える知恵を授けさせてください。どうぞ私たちを用いて、あなたの素晴らしさがますますこの世の中に行き渡るように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。